こんにちは、環境市民のエコまちライフの時間です。今日の担当は奥田ひとみと
下村静子でお届けいたします。先週に引き続きまして、今日も、今日の、ごめんなさい、夏の京町屋で古の知恵を科学の目で見る電力に頼らない量の取り方とその効果という催しを6月9日、はい、環境市民野の塾という形で行いまして、そこでお話をくださいました京都府立大学大学院教授の松原直樹先生の、はい、インタビューを流したいと思うんですけれども、はい、あのインタビューさせていただいた場所がですね、NPO 法人京町屋再生研究会の皆さんのご協力によりまして、釜山座町にある町家を使わせていただきました、はい、でこの町家自体も京町屋再生研究会の皆さんが、まあ、町内会の皆さんと一緒に再生をされた、実は古い、町屋だったんですが、今では本当にあの綺麗で心地いい空間に変わっていましたよね。
はい、そうですね。
はい、あのご協力いただいて本当にありがとうございました。後ほど先生のお話たっぷりお聞きいただきます。環境市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。夏になると風鈴の音とかしますよね。
あ、そうですね。
で、なんとなくね、風鈴の音聞こえると、あ、涼しげやなと思うんやけれども、本当にそれがなんか涼しさを倍増させてるかどうかっていうのは科学的には実証している人っていうのは少ないと思うんですけれども、はい、今日お話を伺います、京都府立大学大学院教授の松原直樹先生は、まあ、そういうふうな、直接的ななんていうんですかね、気温とかの変化だけではなくって、あらゆる、まあ、五感といわれる聴覚であるとかと視覚であるとか、そういうものが加わって私たちの脳がですね、どんなふうに感じてるかというようなことをね、はい、研究されているという先生でありました。ではお話早速お聞きいただきましょう。
先生に先週は、まあ、視覚であるとか聴覚であるとか、そういったものをですね、複合的に捉えて暑さ寒さがどういうふうに感じられるかっていうのを今週ね聞きたいということを先週あの予告をして終わってるんですけれども、まずあのもう一回繰り返しになるんですが、先生がなさってきた、研究っていうのが音や熱光の総合的な評価というところからスタートされてたんでしたよね。
はい、
はい、で、あの今言ってたその、まあ、総合的な評価っていうのが一体どういうもので、今回複合的にこう、実験をされた結果どういう結果が出たのかっていうところを教えていただきたいんですが、
はい、あの最初にやってたのはもうとにかくその熱による不快さとか、あの光による暗いあの不快さ、あるいは騒音のうるささによる不快さというようなものを、まあ東京で私のバスロームでやってたのもそれを基本には足し合わせたような形で、あのトータルの不快さっていうのが表現できるっていうようなことを、まあ、最初そういうようなところからあのスタートしました。
はい、あ、そうか、全部合わさっての不快さがこう表せるんじゃないかと、はい、逆に言うと合わさっての快適性みたいなのも、はい、現れるっていうことですよね。
だからまあ当初その研究的にはやっぱりより快適っていう方は結構個人差とかが大きくなるので、最初はやっぱり不快な側の方がまあそういうデータがまとめやすいだろうと思って、まあ、あの最初はそういう、まあ、どっちかの不快な側をやってきました。
はい、で、そこからその、まあ、どんな風な実際に具体的な実験、先週もねちょっとお話ししていただいたんですが、具体的な実験としてはなさったことはどういうことだったんでしょうか。
例えばですね、まあ、その後やったのはあの例えばその暖色とか寒色、あの色をうまく活用すると例えば暑さの感覚とか暑さの不快感というのがこう緩和できるんじゃないかということで、あの、まあ、そのオレンジ色のカーテンですとか、
はい、
ブルーのカーテンというものを使ってどう差が出るかとかいうようなことを やりました、
はい、
でまあ、少し暑くて不快というような時にその例えば寒色の色が 効果があるとか、
はい、
まあ、そういうような結果が、まあ、最初色の結果実験では出ました。
色の実験、ね、まあ、それは色の実験という単体ですよね、はいはい、で先生がおっしゃるのはそこにさらに何かを加えるということになるんですかね、
あのこれも当時の院生のアイデアでやってたんですけども、そういうあの例えば風鈴の音であるとか、
はい、
あの波の音であるとか、そういうものを、まあ、実は音単体だけの実験もやったことがあるんですけども、例えばその色とそういうものを組み合わせてあげると、例えばその色と音が組み合わさった時にその暑さの深さがぐっと下がるとかですね、寒さの深さがぐっとマシになるとか、そんなような結果も出たりしています。
あ、ちょっとまあ暑いなと感じている時に寒色系の、まあ、ものがあるとか壁に囲まれている部屋 に、はい、にいる状況を作ると少しなんか、感じ方が緩和されると、さらにそこに涼しく感じるような音を加えると、
ええ、
そうすると効果がさらに上がる、
ええ、あの一応そういう結果も出ていますね。
はあ、面白いですね。それは、寒さとかだけじゃなくて、あ、ごめんなさい、暑さに対応するだけじゃなくて逆の寒さに対応する何かもあるわけですか。
あの一応実験結果ではその寒い側でも、あのこれちょっとやや予想外だったんですけど、その秋の虫とか波の音っていうのが寒い側では逆に寒さを緩和するようなあの傾向が出たりしてるんです。
不思議ですね。
もうこのあたりは本当にあの結果がそうなってるということで、どういうことかってあのなかなか深い解釈はできてませんけども、ま
あ、
結果はそういうのが出ています。
あ、そういう、まあ、結果を捉えて似たようなことを私たちが暮らしの中に取り入れるっていうことは可能なんでしょうかね。
あのでこれ難しいのはその、まあ、今回も割と平均値的にそれが出てるんですけど、まあ、おそらくやっぱりこう感じ方とか感性の個人差みたいなものがあると思いますので、その全ての人にこうだって言えるかどうか分かりませんけど、まあ、私が考えているのはやっぱりその人がこう心地よい音とか好きだと思っているような何かそういうポスターであるとか、そういったようなものをうまく使えば今お話したようなことはいろいろ効果が得られるんじゃないかなというふうに思っています。
そうすると、まあ、今ライフスタイル自体のそのエネルギーの使い方っていうのがもう本当にすごい、電気はね止めどなく流れてくるという今までの感覚で使えるだけ使ってるっていう状況だったんですが、それを少しでも減らそうとした時に、今回先生がそのずっと研究実験を続けてこられたようなことを取り入れることによって、ひょっとしたら私たちの暮らしでもエネルギーが少なくて済むような暮らし方につながっていく可能性もあるわけですよね。
逆に言いますと、
はい、
その今のようにこう暖房、特に冷房なんかをこうふんだんに使い始めたっていうのは、まあ、せいぜい80年代ぐらいからですね。でもそれまでもっと以前っていうのはやっぱりエアコンとかそんな手軽にはなかったですし、やっぱり暑い時は暑い時内にいろんなことを工夫してました。だからまあ単純に薄着をしたりとかありますけど、そうでなくてもやっぱりこう見た目の涼しさとか心地よさみたいなことはもともと我々 の見出してきたんですね、親とか、
うんうん、
だからそういうような、だから私は実験的にこういうことを明らかにしたと言ってますけど、それはもともとあのそれらしいことは少しずつやられてきてますし、で最近だとその本当にこうクールミュージックだとかいろんな提案がありまして、そういうものをそれぞれが自分の好きなお気に入りのものを使う中で、あの結果的には電気やエネルギーはあまり使わないで結構こう楽しく暮らせるっていうのがあるんじゃないかというふうに思います。
そう思うとちょっとその少し前まで、みんなが持っていた、まあ、感性というか、自分の周りを心地よくするための術みたいなのを私たちはなんか人工物によってその 能力自体をなくしていってるのかもしれませんね。
まあ、手軽に暑さの不快とか寒さの不快をしのげるようになってきた、まあ、その対価がエネルギーとか電力なんですけど、まあ、そういうふうに来ちゃったのは確かですけど、まあ、それをあまり使わないでどう過ごせるかっていうのはいろいろ私がやってるような仕事もそうですけど、いろんな方がいろんな工夫ができるんじゃないかというふうに思います。
どうもありがとうございました。
京都府立大学大学院教授の松原直樹先生にお話を伺いました。ちょっとインタビューの途中ですね、カンカンカンカンという音がよく聞こえてたんですが申し訳ありません。ちょうどこの釜津町町家のお隣が工事中でですね、その工事の音が入ってたんですが、お聞き苦しくて申し訳ありませんでした。でも先生のお話面白かったですよね。なんか人を心地よく感じさせるような、はい、そういう環境を音にしろ視覚にしろ作ることによって、うん、もう不快だというふうに感じている暑さであったりとか寒さであったりとかを軽減することができる、ね、居心地よくすることが省エネにつながるんだという話でしたよね。非常に面白い。私もこの夏ですね、なんとかこう自分の好きな音楽とか、
そう
なんかこう好きな風景を、目に入れるようにして省エネに頑張って取り組んでみたいなというふうに思いました。松原直樹先生のお話でした。では一曲です。
デューク・ジョーダンで Fly to Denmark。ではここで環境市民からのお知らせです。昨年3月の原発事故以来、原発についてもっと知りたいけど難しくてよくわからないという方が多いのではないでしょうか。
はい。
そこで環境市民では原発告発のドキュメンタリー映画バベルの塔の上映会を開催します、
はい、
日時は6月30日土曜日午後2時から5時まで、場所は人町交流館京都です。参加費は6月22日までにお申し込みいただくと大人800円学生500円、当日申し込みは大人1000円学生800円です。上映会の後には講演会もあります。京都の有機農家であり反原発運動全国連絡会世話人の佐伯正和さんと、これまで京都の脱原発パレードをリードされてきた方で、NGO いい未来構想の代表でもある長谷川ういこさんからお話を伺います。お申し込みお問い合わせは環境市民までお願いします。電話 075-211-3521 211-3521 までお願いします。
はい、ということで今日は時間になりました。お届けしましたのは下村静子と
奥田ひとみでした。
では今日はこの辺で
さよなら。